では先生、予防またセルフチェックについて、これはじっくり伺っていきたいんですが、日常生活で気をつけたいポイント、もう予防のためにですけれど、はい、ありますか？
そうですね、いわゆる生活習慣病っていうのが知られています。高血圧とか心臓病、それから脳卒中、糖尿病ですね。こういったものを悪くするのが無呼吸症候群なので、もしご自分でそういう病気がおありでしたら、なぜうまくコントロールできないか、例えば血圧がなぜ下がらないのか、あるいはなぜ心臓の発作が起こりやすいのかといった時に、まず無呼吸を疑っていただきたいと思います。これは先生方にもお願いしていることなんですが、先生も高血圧が専門だと血圧のことだけ見るというようなことも起こりやすいので、どうして下がらないのかといった時には疑っていただきたいと思いますね。で、次には疲れすぎたりお酒を飲みすぎたりというような、そういう脳をしびれさせるようなことは脳を疲れさせると呼吸の障害が出やすくなりますので、そういう極端な生活の習慣の乱れっていうのは良くないですね。
疲れ、お酒、は
い、そうです。もう一つ言えばタバコですね。
タバコ、
そして、セルフチェックとしてはやはり体重はまずは見ていただきたいんですけれど、
はい、
先ほどから言っている通りご自分では分からないものですので、ぜひ近くの方に眠っている様子を聞いていただくということが重要でしょうね。
はい、
それと、最初に出てきたんですけれど、しっかり寝ているつもりなのに疲れや眠気があるということが重大ですので、眠気というものの理由をですね、勝手に自分でお考えになる前に、やはりその無呼吸も一つお考えいただきたいということですね。
はい、今実際先生のところに診察を求めてくる患者さんというのはどういうきっかけで来院する方が多いですか？
はい、大きく2つですが、1つは奥様とかご家族がそれを指摘してくださると、いびきなり無呼吸を指摘してくださる、
はい、
で2つ目は会社の検診でさまざまな異常を言われる。で、最近会社でもこういったもののスクリーニング検査といいまして、簡単な検査で見つけようという動きが出ています。特にその運転業務などをなさっている方々は、ほとんど義務になっています。
はい、
で、そういった意味で、他人に言われる方が多いんですね。それともう一つは、医師の紹介ということです。同業者の方が紹介してくれるということになりますかね。
はい、先ほどのお話では、その血圧が高かったり心臓の病気があったりとか、そういう時他科との連携というのでしょうか、他のお医者様が気づいて桜井先生のところにという、今率は増えてきていますか？
そうですね、特に大学病院の場合は、他科連携が大きい役割ですので、紹介してくださる方が増えています。
またそこでここに原因があったんだよと発見されることもある、
はい、そうですね。で、中にはですね、もう常識化してきている合併症、つまり例えば不整脈という脈の乱れる病気がありますが、その中で原因が不明の心房細動、心房細動という病気があります。例えばワーファリンといって血液をサラサラにするお薬を常に飲まなきゃいけないということで有名なんですけど、
多いですね、そういう方。
その不整脈は原因不明の場合ですよ、半分以上無呼吸と絡んでいるということが言われています。
そうですか、はい、それは無呼吸の治療をすると治っていくという、逆に言い方もできるんですか？
治る方もいらっしゃいますし、残念ながらその無呼吸が発見が遅れると固定化してしまうということもございますので、例えば今の心房細動にすると、その発作性心房細動って言いまして、時々なってまた戻るっていう状態があるんですね、
はい、
その時期に見つかれば進行を抑えられると思います。同じように狭心症であるとか糖尿病であるとか血圧、これもうまくいかないなと、治療がなかなかうまくいかないときにぜひ疑っていただければと思います。
調子のいいときではなく、ね、ということですね。
他のお薬などでうまくいっているときは、心配はないと思います。
ということは先生、やはりもう検査、診断、治療というところに結びつけていきたいんですが、
はい、
では先生のところにいらした患者さん、まずどういう先生は、
そうですね、はい、先ほど申し上げたような質問を投げかけます。ですから日中の症状がないかどうか、
はい、
ご家族の指摘がないかどうかはこれは聞きます。
問診ということです ね。
そして視診って我々言いますけど、見ると、はい、お顔を見るということで、大体 怪しいぞっていうふうに。そうですね、お顔が例えば丸いとか四角いだけでは判断してないんですね、うん、つまり病状があってお顔がそれに合っているということが重要ですので、それからもちろん合併症が無呼吸を起こす合併症があればより疑います。そしてお家でする簡単な検査をお勧めします。まあ、指にちょっとクリップみたいなのを挟んだり、あるいは鼻のところに鼻息を捉えるようなそういう道具をつけて寝ていただくと、まあそうですね、キャラメルの箱ぐらいの大きさの家に持って帰って枕元に置いていただきながら、まあ、一晩過ごしていただく。それを病院に持って帰っていただいて解析しますと、酸素が下がったかどうかとか何回ぐらい呼吸が止まったかっていうのだけは分かりますので。ただ一つ問題点はちゃんと寝ていたかどうかはその機械では測れないんです。
なるほど。
眠ってくれないと病状が出ないんで、徹夜してましたって言ってもわからないっていうのが問題で、ただまあ重症な方は見つかります。
はい、そして睡眠時無呼吸症候群であると診断がついた場合、はい、治療に入っていくと思うんですが、はい、どのような治療が現在あるんですか。
はい、そうですね、先ほどの簡単な装置で例えば1時間に40回以上息が止まっている、
はい、
1回の呼吸の停止は10秒間なんで、
はい、
10秒以上止まることが1時間に40回以上あるという条件が満たされると、まあ、治療にすぐ入ります。それでもしそこまでいってないというときは入院して脳波を取る治療検査をやりまして、そこで確定診断っていう本当に無呼吸だってことが分かった場合、特にその舌が詰まってしまう閉塞性無呼吸と言いますが、
はい、
その無呼吸の場合は鼻から空気圧をかけるっていう装置があるんですね。でちょっとこのラジオだけで分かりにくいと思うんですが、ちょうど酸素マスクみたいなものを鼻のところにだけにかぶせます。そしてそのマスクから、風が送られてきて、そしてちょうど車の窓から顔を出して走ってるみたいな感じ、向かい風ですね、はい、その向かい風が鼻から入ってくる力で舌を裏側から前の方に押し出すことになります。想像してください、鼻から入った空気が喉を通って口の方に出てきます。その口を押す力で舌が前に出ます。
なるほど。
そうすると喉が塞がらずに済みますので、すやすや寝れると、
はい、
で正常な方がそれをつけると邪魔でしょうがありません、
ね、
ところがこの無呼吸の方がつけるとぐっすり眠れます。つけた日から
違和感がないわけですね。
そうですね、むしろその方が楽だと。
楽、
はい、ね、でマウスピースは実は20回未満の方、無呼吸の数が1時間に20回未満の方に適用があります。ですから重症の方はマウスピースは効かないということなので、
はい、
まずは重症度を測っていただいて、軽症であればそのマウスピースを歯科にお願いして作っていただいてます。医大はそれは連携できますので、早速作ってもらうってことになりますね。
手術になる場合というのはないでしょうか。はい、
そうですね、先ほど鼻の通りが悪いっていう話がありましたけれど、鼻の通りを良くする手術などをすると良くなられる方がいます。それから子どもさんの場合はですね、扁桃腺とかアデノイドっていう喉が腫れる状態がありますね、
はい、
そういったものを耳鼻科で処置していただくと治る場合もあります。
先生、岩手医大には睡眠医療科があるということで患者さんも分かりやすいですが、はい、一般的には、
はい、
睡眠外来というようなところをお持ちの病院というのは岩手県内にもいくつかあるんですか。
そうですね、睡眠検査が可能ですというふうに書いてあると思います。
あ、なるほど。
何々かという形では書いていませんので、
ええ、
内科系の先生あるいは耳鼻科系の先生、
はい、
こういった方々はもうほとんどの方ご存知ですから。
なるほど、
はい、
睡眠のその検査ができますかという、う
ん、そうですね、それがキーワードかもしれませんね。
はい、わかりました。いろいろ伺ってまいりました。まだまだ伺いたいこともあるんですが、桜井先生、今日のまとめとしてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、たかがいびきですけれども実は健康に非常に大きな影響を与えるということで、まあ、いびきの大きな方、それから昼間に眠い疲れるというそういう気持ちのある方はぜひ一度相談してみてください。
はい。